おじいさんとの対話。6、天然痘と死痘の関係。復習。ひまわり、前回は、天然痘の予防接種によってどうなるかという病理論を教えてもらいましたが、それによると、天然痘というものは人体が行う自然療能力による粘毒古くなった遺伝毒素の浄化作用であり、その浄化作用を止めるということは、再び病気を予約することになる。という説明でしたね。それらを再確認をしながら、もう少し説明をお願いいたします。これまで私が得た資料によりますと、死痘によって人類から天然痘という病を撲滅した。という医学上の発表が、実は、天然痘は自然に大発生し、自然に収束してしまったのが事実であり、死痘が撲滅に貢献したという証拠ごと実はない。というのです。それは過去の統計データの証拠によって暴露されてしまったのです。それに対して死痘法の支持派たちは相変わらず、やはり死痘による予防効果によって天然痘が消滅したのだ。と主張し続けているのです。このことは予防接種全般にわたって似たような統計の証拠が出てきておりますので、重要な問題かと思います。そこで、ことの成否が前者にあるか、後者にあるかは、判定は後に譲るとしまして、ここでは天然痘は死痘によって抑圧された。ことを仮に認めた場合としての、後の重要問題をお尋ねしました。おじいさん、日本においては1849年吉見英治年、痘病渡来し、1858年康政5年、死痘館が開設され西洋医学書となり、全治国民一般に死痘を施行することとなったのとある。君の調べた事実は、わしの時代には未だ明らかにされていなかったのじゃな。ゆえに、わしの説明では一応、死痘は効果があった。ということを前提にしての話になる。どちらにしても、死痘が人類から病気全般をなくしたわけじゃない。それよりも、むしろ多種多様な病気を増やしてしまったというのがわしの説じゃ。前回である程度は理解できたと思う。ひまわり、そうですか。死痘は本当は天然痘を撲滅した主因ではないということは統計で分かったことですが、おじいさんは死痘が効いたとしても、そのことが病気をなくしたよりも、むしろ増やしたという説でしたね。おじいさん、そういうことじゃ。そこで死痘が効いたという過程で話すことになる。死痘によって恐るべき天然痘が免疫となるということはいかなる理由によるのであろうかということについて解説してみよう。ひまわり、あくまでも天然痘が死痘によって予防効果を上げたと仮定してのお話ですね。なぜ死痘という予防接種の元祖のようなものが効果を得るのかを知ると、その後に登場したあらゆる予防接種のことも理解できそうですね。おじいさん、そういうことじゃ。死痘が全く無効だという説ではなく、むしろ死痘の予防効果を前提にしての解説じゃな。そして、これによって人体にどのような影響が及ぶのかを説明することにする。ひまわり、やはり死痘が良い悪いは別にして、何らかの効力があると認めるわけですね。おじいさん、そうじゃ。死痘が全くの無毒物質ならば悪い効果はないわけじゃが、そうではないじゃろう。死痘自体が一種の毒生物だとすれば、その効果と何かがわかるからね。ひまわり、もともと毒なんでしょうね。それにしても、死痘とは毒性物質であるのに天然痘が発症しなくなる理由とは何でしょうね。おじいさん、それは先回答いたように、死痘によって発病しないということは、まず次の二つの理由を知らなければならない。1、天然痘毒素が解消して何になった場合。2、天然痘毒素があっても何かの理由で発病しない。という、この二つの理由が考えらじゃろう。ひまわり、これは、人体には天然痘毒素遺伝毒素というものを生まれながらにして保有しているという説から来るわけですね。その毒素が消滅するのか、そうでなくあっても発症しないのか。おじいさん、そうじゃな。元来人間は生まれながらにして先天的に種々の遺伝的毒素を保有しているということじゃ。すなわち天然痘、はしかはしか、百日咳等の発症原因となる病原毒素のことじゃ。特に天然痘毒素これをしか毒と称す。は悪質なるがゆえに恐れられてきたのじゃな。ひまわり、遺伝毒素としてははしかはしか、百日咳などもそうなんですか。それでは悪質な天然痘はいかなる理由によって発病するのでしょうか。おじいさん、もちろんそれは人体における自然浄化作用によるのじゃが、浄化作用のためしか毒が体外へ排除されようとして全身的皮下一面に収留される、すなわち内部から外部へ向かって圧出されるのじゃ。これが保身である。それゆえに、発疹の粒形一つ一つが破れて脳汁が排出されるのを見ても明らかであろう。その際の高熱は毒素を排除し、安くするがための自然溶解作用なのじゃ。ひまわり、では、死痘というものの本質的な作用とはどのようなものでしょうか。おじいさん、それは、このしか毒の自然排除作用を停止させる働きにある。すなわち、浄化作用を薄弱にさせてしまうじゃ。言い換えると、陽性である状態を陰性化の状態にしてしまう。ことじゃ。ひまわり、なるほど。人が自然に備わっている、 自然浄化能力を衰弱させる働きというわけですね。主刀という毒によって。すると、その結果どうなるのでしょうか。おじいさん、このようにして、主刀という毒の力によって、粘毒の排除力を失い、陰性化したしか毒、すなわち影化しか毒は体内に残存することになるのである。ひまわり、それならば、その残存した陰性しか毒はどうなるのでしょうか。そのまま居座り続けるのでしょうか。それとも、いつか排除されるのでしょうか。おじいさん、まずは、これがあらゆる体局部に周流、固有し、種子の病原となりうるのじゃ。そればかりか、全身的機能をも衰弱させてしまうのだから、それが人間の体位低下。となり、特に婦人の妊孕率低下にまで及び人口問題の原因ともなり得る。ひまわり、ということは、体内に押し込まれた天然痘毒素は体質悪化の原因となり、あらゆる病気疾患の原因となるわけですか？やがては妊孕率低下にまで及ぶわけですか？もし、主刀による悪影響があるとしたら、近代になって、出産率の低下問題や青少年の体力低下問題などに関係しているという研究がなされると、主刀ばかりか予防接種全般の見直しを真剣に検討しなければならないですね。おじいさん、予防接種の害は、半世紀以上も前から解いていることじゃが、時代が過ぎても変わらないようじゃな。随分時が経ってしまった。それでも、やがていつかは人類がこの予防接種の見直しが始まりだろう。そして医学全般の見直しにまで進むことは避けることはできないじゃろう。あとはその時期を待つだけのことじゃ。ひまわり、医学全般の見直しですか？それは人類にとって非常に大きな変革を体験することになると思いますね。今のところ、誰もが医学は進歩し続けている。と信じているから、その切り替えはすごいことになりそうです。おじいさん、それは無理もないことじゃ。こういう根本の原理を知らされていなかったのと、まだ時期が来なかったからじゃ。ひまわり、時期ですか？あの例の夜昼転換論。ですか？おじいさん、そうじゃ。この時期というのが実に有限微妙な関係になっているからな。この時期についてはもう少し先に行ってから解説してみよう。今はその前に人類が天然痘から始まった予防接種と病気の関係。そして人体機能としての脳浄化作用の働きと病気の原理。そして近年になって台頭してきた病原細菌説。の解明をしていきたいと思う。ひまわり、そうですか。その天然痘撲滅宣言。後に人類は他の感染症を撲滅することは不可能だったのですね。たった一つだけの成果。感染症対策として医学上の成果を上げたのは天然痘だけだったのですが、それも過去の統計データから見るとかなり怪しい成果だと分かってきましたけど、その他の感染症に関しても医学上の成果はかなり上げ底的な証拠だったようですね。それどころか最近では魔法の弾丸と言われ、感染症に対する救世主と言われていた抗生物質が全く効かない薬剤耐性細菌が続々と登場してきたそうです。おじいさん、すべては自然の法則によって生み出されてきたものだから、解決は可能なわけじゃが、そのためには今までのいろいろな常識論を崩さなければならなくなる。一度白紙に戻って、一から始める。というような頭の切り替えができるかどうかじゃ。ひまわり、そうなるとしても、切り替わるには極限にまで追い詰めらないと無理なんでしょうか。極限というのは何かの感染症が大流行して、医学が全く対処できないような状況でも起こらないという意味ですが、そのような極限状態にでもなればの話ですが、今はまだ無理でしょうね。後で調べたところ、やはり天然痘は自然に消えていったというのが真実のようです。しかも、驚くことに結核が減少したのも抗生物質の登場する前からだったというように、その他の伝染病も医学上の功績よりも自然に減少していったというのが事実のようです。このような情報はインターネット上で見ることができます。